心情をお持ちの方はどうぞ出してください。この心情の成り立ちについてその経過をご説明いたします。昭和43年の7月の12日に私のところに123と言われる天上界の大指導霊が出てまいりました。私が自分自身の使命を天上界から出てくるときに約束したことを忘れておる。厳しい批判をいただきまして、私自身が長い年月探し求めていたところの人生の目的と使命というものがどのようなものであるか、さらにまたこの地上界並びに実在界あの世の構成とその仕組みについていろいろと指導をいただいたのであります。約一週間の間に2巻目近く痩せてしまいました。私自身の思うこと行うことについてはあの世から一つ一つ指摘されてしん曲がっていった心をまっすぐに伸ばされてしまいました。私のそばにワンツースリーといういとも簡単な言葉で出てまいりました実在界の指導霊の教えというものは全く慈悲と愛というものを忘れ去った残酷な厳しい試練によって真理という根本的なものに触れるようになったのであります。続いて私の守護霊をしておりました不愛心不愛心語と言われるところの中国語なまりかヘブライ語なまりかわからないような濁音のある言葉で私に厳しくやはり同じようなことを指令したのであります。そのようにして私たちの心の中から全く想像もしないような大きな霊的現象が起こったのであります。その時に私自身があの世とこの世と人間の使命と目的というものがどのように組み合っているのか、この問題について7月、8月、9月、10月、11月までかかりましてあの世を通して学び、私がこの地上界において体験してきたところの人生のあらゆる仕組みについて一つの本を書いたのであります。その時の骨子を心の教え、普遍的な肉体の先導さんである魂の普遍というものについて書いたのであります。その結果この真理というものを不愛心不愛心法並びにワンツースリーに出ていただいて、私はその中の内容をこの中にまとめたのであります。その時に今まで厳しく指導し私の生まれてきた目的というものに対しての自覚を促されたとき、私は ついにこの真理、信教というものが生まれたのであります。その時にワン・ツー・スリー、この偉大なる大指導霊は涙を流しまして、私の使命はもはや終わった、今までお前をこのように導いてくるまでに40年間心の休まる暇はなかった。お前は今まで自分のしたい放題のことをしておった。しかし一旦曲がった心をまっすぐに直して出てきたところの真理は、かつてお前が2000数百年前に説いたその根本真理であるのだ。しばらくの間、胸に仕えてしまった実在界あの世の光の大指導霊ワン・ツー・スリーは、これでいいのだ、これが真理なのだ、今まで多くの人々はお前の説いた真理はすでに哲学化して、人間の心を救うこともできない末法の世界になったというのだ。今お前はこの普遍的な誰をもが否定することのできない真理を多くの人々に教え、人間は皆平等であり、人類は皆兄弟であり、しかもまたこの地球上という場が修行所であるのだ。このように言われて相当長い間泣かれておりました。その時初めて、お前に最初からわしがモーゼと言ったならば、おそらくお前はモーゼの残された人間の書き加えられたるところの歴史的な事実に基づいて学んでしまうであろう。その結果がまた同じ誤りを犯してしまうのだ。それはお前自身の心の中に潜在されて解かれたところの偉大なる 90% の真理がこの中に織り込まれたのだ。わしの名前はモーゼという。今から3154年前、エジプトの地において当時の善なる人々を救わんがために、その使命を果たしたところの私はモーゼなんだ。お前と私は同じその道を説く実在界の同志なのだ、ということを強調されたのであります。続いて出られたのが、私は一世紀にイスラエルに生まれて、もろもろの史上に人間の愛の道を説いたところの、私はワンシンホワイシンホーことイエス・キリストであると名乗り出したのであります。もし私が現代の聖典をもとにして、もし私の守護霊がイエス・キリストということを最初に言われたならば、おそらく3ヶ月間の間に私は現代の新教と旧教のキリスト教のバイブルを根底にして全て暗記していたかもしれません。そうなれば同じような誤りを犯してしまうのであります。実在界の私に対する潜在されておるところの過去の体験された偉大なる真理を自分自身の心の窓を開いて、私はその中から生まれ出たるところの大宇宙と小宇宙、大自然と我々の生存環境、神と人間の関連、このように次々と書き改めていったときに、イエス・キリストと初めて名乗られたのであります。今は私たちのそばにはイエス様の指導霊は私たち以外のところに行って、この地球上に出ているところの関連の 光の天使たちにその指導をしています。私たちはそのようにして、その真理が初めて公開された時には、11月23日に私はあの世へ行ったのであります。あの世の皆様の言われるところの如来界、菩薩界と言われるべき非物質的な生命が光の世界、この世界に行って1時間半物質と生命、人間がこの地上界において何をなすべきか、そして人間は神の子として、人間自身がその目的と使命というものを、何万人と言われるところの諸菩薩諸如来の前でとうとうと私は講演いたしました。その場所はあたかもこのような環境で、スロープの効いたグリーンの芝生の太陽のように神の意識がさんさんと私たちの上を照らしておりました。各国の色とりどりのスタイルをした、今から3000年前、4000年前のかつての天使たちも勢ぞろいいたしまして、私の前に全部並んでおりました。その時はこのマイクロフォンは丸い大きいものでした。そして前の方にその指導をしておられた方たちは、イエス様のグループやモーゼのグループ、司会はモーゼがやっておられました。多くの光の天使たちは私の恋というところの講演の真理を聞きながら涙にむせんでいる人たちもありました。この私の説いたところの実在界における真理は、深海を通して地獄界にまで広がっていったのであります。このようにして、私が実在界において、お前たちにこの地上界に帰った瞬間に、地震を起こす。その時にお前は、その事実をもう一回確認するであろう、と言われたのであります。その時に、あの世から帰った途端に、東京に震度3の地震が起こりました。このように私たちと、あの世の関連というものが、非常に密着されたり、我々自身やがて帰らなければならない、あの世の実存というものを、自信持って、この中にしたためたのであります。このようにして、信仰というものは、神様とか仏様の前にあげることが目的ではありません。皆様の人間として生まれてきた、この肉体船を通して、その先祖さんであるところの皆様の心、我々の肉体というものは、両親からいただいたこの人生航路を渡っていくためのただの乗り船であります。その船の船頭さんである永遠に不滅の皆様の心の糧として、この真理というものが出来上がったのであります。このような意味からして、この第一編信経の中身の解説に入らせていただきます。まず信仰の出だしに、信仰は宇宙の真理、人間の心を言霊によって表現したものである。それゆえに信仰は拝むものでもなく、暗記するものでもなく、これを理解し行うのである。正法は実践の中にこそ生命が宿る、ことを知らなくてはならないということを書いてあります。このように私たちの今、私のこのように皆様に伝えているところの言霊、喋るこの声を通して皆様の鼓膜に通す、これは一つの魂なのであります。またエネルギーなのであります。今私がこのように講演しているのも、 実在界においてもこの事実を現代は投影して向こうで多くの人たちが現在聞いております。このように言霊というのは皆様の言葉によって皆様の心の中に響く、あるいは嫌なことを言わんればその人の心の中に悪い感情の領域が起伏に起こってまいります。喜びのものは喜びのように、あるいはまたいい音楽を聴けば皆様の心の中にも安らぎが生じるように、言霊というものはこのように人々の心の中にいろいろと変化を起こすのであります。こうして私がこの真理の中に正しく語るということを皆様に伝えているのもまた同じように、正法八正道真理の中に正しく語るということは、言葉の中には言霊がある事実を皆様に伝えているのです。しかもまた言葉は粒になって皆様のこの空気を伝って媒体として皆様の鼓膜に入ってくるのです。あるいはまた熱もまた同じように粒なのです。皆様の肌にその粒が当たって肌が感覚的に初めて暖かい冷たいという現象も起こってまいります。あるいはまた私たちのこの細胞も一つ一つが粒であります。原子という最も小さな粒、この粒によって皆様の五体はまた形成されているのです。私たちの見えるところのこの肉体物質すべて万象はすべて一定のままで現代の位置を守り続けることはできません。人間はたとえ立派な肉体をもらおうとも、一定の時期が来てしまえば私たちの肉体はこの地上界に置いていかなくてはなりません。持っていけるのは皆様のその先祖さんであるところの皆さん自身の魂、意識、これ以外にないのです。その意識も皆さん自身が今このように生活していると同じように、もう一人の人間、光の細胞によってできたところのその肉体の船に乗って皆様はあの世へ帰るのです。そういうことを念頭に置いて私のこの信条の解説を聞いたときに、はっきりとあの世の問題、この世の問題が皆様の心の中に描かれるはずであります。そこで今最初の我今天文史正法に帰依することを得たり、私は今このように言霊によって言われたことを聞き、あるいはまた見て、宇宙神の意識であるところの、神の心であるところの真理に皆様は帰依することができたのだ。このくだりはインドの時代においては、まずゴーダマ・シッタルタの第一歩の弟子としての条件は、少なくとも一週間一人で山の中に入って皆様が昨夜反省をいたしましたように、自分自身の心を生まれた時からそれまでの一切を反省して心の中の曇りを晴らすために山中に入って禅定をしてまいります。その結果、ゴーダマ・シッタルタの前にまいりますと、その人の心がきれいであれば、心のきれいの人は心に曇りがないために神の光はさんさんと入っております。そのために五光が出てまいります。その五光を見て初めて、ああこの人の心はすでに気根が整ったということを決めたのであります。その気根を整えて最初に、あなたは蓋に帰依するか、蓋というのは当時は悟った方、真理を説く方、すなわちゴーダマ・シッタルタ あなたはプッタに帰依するか。これが一つ。はい、いたします。次に、あなたはプタストラ、すなわち将校、タルマ。この商法というのは タルマーストラ、タルマーと言っておりました。当時はさらにまたある人はプタストラと言っておりました。悟りの道、プタストラ。すなわち、それが後に仏教となったのであります。その次に、サンガーと言って、一つの集団、瑞鳳会とか、あるいはまたその他いろいろありますが、商法を根底とした一つの集団、相談ですね。相談。こういうスタストラ、あるいはサンガ、こういうものを中心として、三つに帰依する。これも、言われたのであります。この仏法僧というようになりましたのは、ナラジュルナーと言われる2世紀にインドのバラモンに生まれて、仏教というものを最初の時代を顎に、さらにまた法と華厳といろいろあります。最後に法華経というようになっております。この区分を捨てられた僧侶、これをナラジュルナと言われました。この方が現代の日本語流に言いますと龍樹と言われる男であります。この方が仏教をいろいろ法華経だの何経だのと加えていきました。さらに今度は続いて大乗仏教、小乗仏教だの、あるいはまた原始仏教というように分かれてしまったのであります。そういう面からして、インドの当時はそのようにまずプッタに帰依するか、商法に帰依するか、それから相談、サンガー、サンガーの一つの組織に帰依するか、この三つを約束されたのでありますが、この分野においてはすでに時代が変わっております。私たちは一つの小さな企画心を作ることなく、まず今商法に帰依するのだ。その商法は皆様自身の心の中になくてはならない神の子としての最低の道だからであります。それを根底にして仏法僧の中の皆様は商法に帰依をしなければならないのだ。地球上の人類はそのように全て神の子である以上はその真理に帰依しなければならない。そういう意味からして仏法僧の中の商法に帰依するということをここに書き加えたのであります。それは私たちがまた一つの大きな集団を作ると、多くの人々によってまた権力の一つの主張が出てまいります。そのようなものは愚かであるから、一人一人がこの真理商法というものを皆様の心の中に明記されているならば、それぞれが持ち前を持ち自分の使命を与えられたその中に最善の努力をするのだ。その商法を知った人間は、おのずからしてプッタにも帰依をできるだろうし、あるいはまたサンガーにも集団にも帰依することができるのだ。 いうことを根底にして、まず一番最初に出したのは商法に帰依することを得たというように書き改めたのであります。続いて、広大なる宇宙体は万象万物の根源にして、万象万物相互の作用により天正輪廻の法に従う。最後の天正輪廻の法に従うということを言っております。聖あるものは滅し、そしてまた生まれ変わる。太陽は東から西に沈むように、この地上界におけるところの春が来れば夏が来、夏が来れば秋が来、秋が来れば冬が来るように、我々自身のこの現象界におけるところの万象万物というものは、それぞれが輪廻転生を繰り返しているのであります。この輪廻転生というものを、私たちは神の意志であり仏の意志なのであります。万象万物皆すべてこのような真理に、神の意志に従って輪廻転生を続けているのであります。万象万物、生き物もまた、あるいは個体化されているものも、たとえ作られた家もまた、ある時においては朽ちてしまいます。形あるものは皆崩れ去ってゆきます。このようにインドの当時においては、すべてが無常であると説いたのであります。しかし、それをさらに科学的に説明いたしますと、万象万物がお互いに作用し合っております。それがすべて一定の波動を持って、輪廻を繰り返しております。皆様自身が現代このように、肉体を持って生存できるのも、両親の縁によって、初めて肉体という船を持つことができたのであります。そしてその肉体の保存は、外にあるところの植物や、あるいは動物、あるいは鉱物、水、塩、こういうものを皆様は口から入れて初めて皆様の血や肉や骨にしているはずであります。一方において、この外にあるところの植物は、皆様の吐いた炭酸ガスが空気中に戻りますと酸素と化合いたします。酸素と炭素が集まって、皆さん自身は働いたものが、植物が吸収をいたします。植物は逆に酸素を出しております。それも一定の期間、特に朝方というと、だいたい1200ルックス、それから1800ルックスぐらいの間、すなわち太陽が東から出て、いくらか上がりまして、10時頃まで。この10時頃までは、太陽の光が植物に当たりますと、CO2 という、二酸化炭素が化学反応を起こします。植物は水を吸収いたします。吸収いたしますと、水と二酸化炭素というものが化合し、光の合成というものが行われます。光によって合成されます。練り合わせられます。その合成された時に、でんぷん、タンパク質、脂肪、このものを植物は作っております。そのために、私たちは太陽という熱、光を縁にして、皆さんが両親を縁にして生まれたように、植物は太陽の光と熱を縁にして、地上から吸い上げた水、これをまた縁にして、初めて、光の合成を受けて、あの植物は、この地上界に出たときにすでに、でんぷん工場、脂肪の工場、タンパク質の工場を、皆様は植物だとバカにしているけれど、人間よりかはるかに科学的に、 作られているということを皆さん知らなくてはいけません。人間が万物の霊長であっても、植物のでんぷんタンパク質脂肪を人間の体は作り得ないのであります。こうなってくると、また植物も私たち動物から出たところの大便小便をまた利用して彼らは成長しているので、植物は逆に酸素を出し、また動物は炭酸ガスを出す。お互いに持ちつ持たれつであるという事実、すなわち万象万物、皆相互の作用、お互いに作用し合っておる。こういうようにして、しかも天正輪廻の法に従う。すべてが天正輪廻しているんだよ。この地球上に出れば、あらゆるものが持ちつ持たれつで生存して調和しているのだ。天正輪廻の法に従う。限界がこの地上界にはあるために、それぞれの一定の位置を保つことなく、私たち人間もまた我々はこの地上界に肉体を置いて、新しい肉体船が提供されて、次の世代の人たちが担っていくように。ちょうど皆さんが果実運動会やりました時のリレーのように、バトンというものを魂だと思ってください。バトンを受けるこのバトンは魂だと思ってください。持って歩くものが生命だと思ってください。肉体だと思ってください。そして最後は、足の速いもの、運動神経の速いものが決勝点を踏むように、私たちはこの人生航路もそのような関連と一つも違っておりません。皆様は今肉体をこのようなものを持っているが、そしてこの肉体があの世に帰るときは光の細胞に乗って、皆様は全く同じ肉体でも原子の細胞と光の細胞の違いを持ってあの世に帰り、あの世でまた皆様はいろいろと神の子としての修行をし、また皆様の魂の兄弟がいつの日かあらゆる国々に出ます。その時に皆様はあの世において今度出ている肉体を持って生活している。目くらで明日のこともわからないで、厳しいこの地球上の善と悪のミックスされた世界で、自分自身を見つめながら人生を歩んでいく、その修行を皆さんは見守るか、あるいはまた協力をしてやるか、このようにしてこの地上界においてもあの世においても、全てがお互いに助け合い、調和し合い、協力し合い、このように全てが相互の作用、お互いに作用をし合って存在しているのである。このように私は冒頭に書いているのであります。大宇宙大自然界に意識ある。意識は大宇宙体を支配し、万象万物をして調和な姿を示さん。この意味は、大宇宙体というこの私たちの現代住んでいるところの地球は、太陽系という太陽を中心にして、火星、水星、金星、木星、海王星、天王星、冥王星、地球という太陽から三つ目の小さな惑星であります。しかもまた太陽系はそれぞれの惑星に約三万数千個からなるところの地球がお月さんという衛星を持っているように、他の天体もまた衛星を持ちながら、太陽はものすごい速さで1秒間に20キロの速さでアンドロメダら星雲の方向に飛んでいるのです。今私たちのここで皆様は講演を聞いているが、今の時間、この時間はすでに過ぎ去って、また新しい時間に輪廻していくのです。今という時間はすでに刻々と終わっていきます。このようにして、大宇宙体も我々の住んでいるこの太陽系というものを引き比べてみれば、この太陽系も銀河系宇宙の中の皆様が夜、 大空を眺めた時に天の川という大きな星の集団が皆様の目に留まるはずであります。その天の川の中の銀河系宇宙の地球太陽系というものはほんの小さな恒星にしか過ぎないのであります。この大宇宙体を顕微鏡で見たならば、この地球という場は顕微鏡でも見ることはできないのです。そのように小さな私たちの住んでいるところの地球は問題にならないものなのです。そういうようにして、この大宇宙体というものもまた何らかの意志によって動いているということです。皆様が60兆からなるところの細胞集団によって皆様の五体が形成されているように、その五体の責任者、支配者、先導さんは皆様自身の永遠に変わらない皆様の魂のように、意識のように、その中心に心というものの存在があるように、大宇宙体にもまた大宇宙体を支配しているところの意識、魂の存在があるということを書いているのです。なぜならば、我々の住んでいるところのこの地球上に対して、太陽の熱光のエネルギーは、1秒間に、22回したもの、大変の数字ですよ。これを 2.5×10 の3乗分で割ったもの、ちょっとわからなくなっちゃいましたね。それならばこれは200万トンの石炭、200万トンの石炭を1秒間に燃焼させただけのもの、1秒間に燃焼させただけのもの、これを数学で言いますと 2.5 かけるかけるところの10の3乗分の 9.3 かける10の22乗、これだけのものを太陽はただで与えているんです。太陽はただで与えている。この与えているところのものを石炭で計算いたしますと、200万トン、200万トンといったら大変です。1秒間に今皆様が日本で一番大きい船といったところで何万トンでしょう。日照丸が何万トンでしょうか。それ見れば、わかるでしょう。それをさらにまた200万トン、この200万トンの石炭を、かっちん、1秒間に燃しているんです。そうしたら、この1秒間にかっちんったら、1日だら何秒になるでしょうか。1分間が60秒です。60秒で200万トンをかけたら、6に10時、1万2000トンですか?大変なことになっちゃいます。1200何万トンになりますよ。そうしたら今度、1分間なら、2分間ならどうなるでしょう。その倍になってきます。1時間ならどうになるでしょうか。このように、太陽はそれだけのものを地球にタダで与えているんですよ。そのタダで与えているところの熱エネルギーを地球上の 34億6千万人の人間が均等割で太陽さんにお金を払ったら一体どうなるでしょう。全員破産してしまいます。東京電力といっても、東京電力は電気料を払わなければプツッと切られてしまいます。この中に一人か二人そういう体験を持ってる人があるから、その人によく聞いてみてください。夜は真っ暗です。それは太陽はお金を払わなくとも全てに皆ただで与えているのです。しかもそのただで与えているだけじゃないのです。皆様の体温は一体どのくらいでしょうか。皆様の体内の温度は約37度から 37.2 度なのです。体外温度は違います。体の中の温度は高いのですよ。それを計算してみましょう。皆さんの体温と全く同じだという事実です。しかもまた我々のこの地球上におけるところの太陽と地球とお月さん、これにおいて潮の満ち潮を引き潮ということが起こります。この引き潮と満ち潮の起こるときは集まってまいります。それはなぜかというと、この方向とこの方向に絞られるのです。その結果が地球にはこういう力が働きます、こういう力が働きます。さらにまたこちらの方に力が働いております。物理学的にこういう力が入っております。そのためにこの分野が気象になりまして、こちらは気象になっていきます。この地球とお月さんの関係を考えてみますと、お月さんがこの位置に来た時は少ないのです。小潮と言います。この状態が一直線になった時は大潮と言います。しかもまた地球の周りを地球の衛星であるお月様が回転する時間が27 17日、56分40秒、27日、56分40秒、27日、23時間、27日、23時間、56分40秒、これを28日といたします。女性の方はよく思い出してください。月行きに来るところの皆様の月のもの、このものも全く同じなのです。これが崩れている人たちは肉体的にちょっとどっかおかしいのです。そのために28日周期というものは満ち潮と引き潮なのです。皆さんが、女性の方が子供も生まれるのも満ち潮に生まれてまいります。死ぬ時は引き潮で死んでいきます。このように私たちのこの大自然の万象万物というものはそのように調和されている、調和された姿によって構成されているということがこの私の書いた心経を通してわかるはずであります。調和な姿を示すと、それは意識があるから、神があるから、大宇宙体を支配しているところの意識があるから初めてそのような作用が起こるのです。皆様が意識がないのに勝手に手が動いたらおかしいですよ。自分の意識で手を上げようとするから上がるんです。違いますか？自分の意識があって、ああそうだ、柏原まで行って自分を本当の真理というものがどういうものか、自分自身の心のために、また神の子として自分を知ろうとして、皆様は肉体を持っている先祖さん、すなわち意識、魂、自分が、その意識が自分で望んで、じゃあ私も聞きに行きたいなと言ってきたはずです。なんとなく来たと。おそらくそういう人は失礼ですが、この中には一人もいません。何か今前の随法会の真理を通して、私のこの道を聞きたいという気持ちで皆様のこの場所に来たこともわかります。そのようなのは皆様に意識があるから、先導さんがおるから来いで来たのです。もし皆様が先導さんが離れておったら寝ている状態です。意志はありません。意志がないから必然的に体は動きません。ただし、第三者の意志によって担架に乗ってくるとか、車に乗せて寝かしておけば、これは別です。ただし、その人は記憶能力はありません。ただ物質を持ってきているだけで、豚とか、あるいはまた他の死骸を持ってきていると、なんだ変わらないのです。一つもわかりません。そのように、地球は、太陽が、月が、そして大宇宙を、そのような一つのものによって動かしているということは、何もこのかの縁、縁によって動いているということ。それはすなわち私が説いている大宇宙大自然界に意識あり、皆さんの肉体にも意識があるように、大宇宙にも意識があるんだよ。このように私は皆様に説明しているのです。そしてしかも、大宇宙体のこの支配、この意識が支配しているのだ。その意識というものを皆様は肉体を持っていればわからない。心の目を開いた時には次元の違った世界、あの世、神はあの世に存在して、しかもこの世も支配しているのです。あの世とこの世を支配している、そういう意味で万象万物すべてがその神の意識があればこそ、すべてが大調和をしているということであります。さらに続いて、万象万物は広大無辺な大義しなり、大宇宙体のは意識の灯体にして、意識の中心は心なり、心は自主と愛の塊にして、灯体に意識は次なることを悟るべし。